主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムに向かって進んでおられた。すると主よ、救われる者は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外の戸に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場でお教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこのものか知らない、不義を行う者ども皆私から立ち去れと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサーク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。そして人々は東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。キリストに賛美。今日のルカの福音書では、この狭い戸口から入るように努めなさいとイエス様はおっしゃっています。狭い戸口ということですから、多分この家が小さいというかですね、狭い戸口の、ってことは多分家も小さいということだろうと思います。で、逆に広い戸口の家っていうのは多分大きな家みたいな感じじゃないかなと思うんですね。この教会の聖堂はやはり広いですから、戸口も広く作ってないとたくさんの人が入れないわけですが、だ狭い戸口っていうのは多分入っても小さな家じゃないかなと思います。だからこの戸口から入れって言ってるんですけど、実際は戸口の問題じゃなくて、その戸口の向こう側に何があるのかっていうことですよね。それがあるからその戸口を通ろうと思うわけだと思うんですよね。ここには対比として書いてないですけど、狭い戸口の対比になるものは広い戸口 で、広い戸口にある、その入ったら奥にあるですね、広い家っていうか、それは一体何なのかっていうことですよね。それが分かった上で、私たちはこの戸口に入ろうとか、この戸口に入ろうってことになると思うんですけれども、この広い戸口と広い家っていうか、それは普通の人が行くところということだと思うんですが、それは私たちにとって一体何なのか、それはもうごくごく簡単に考えて、広い戸口と広い家はですね、その広い戸口の向こう側にある家は何かって言ったら、ごく簡単に言えばもう普通に生きるっていう、単純なお話じゃないかなというふうには思いますね。昔ある青年がクリスチャンでしたけども、とにかく、やっぱちょっと病気があったせいもありますけど、ちゃんとした就職ができない、で結局結婚もできないとか、なんとかそういう状況なんですよね。で、彼がもう僕に言ったのは、とにかく、僕は普通に生きたいんだとクリスチャンだけど普通に生きたいんだけど普通に生きられないとかって言われて、そうなるほどねって思いましたけど、結局普通に生きるってどういうことかって言ったら、健康でちゃんとした仕事があって、結婚して家族があるという。で、今の若者はそれすら難しいんですよね。仕事に就くことがもう難しかったり、あるいはこの結婚することすらもう難しい時代になっちゃって、つくづく生きにくい時代だなというふうに思いますが、 ただ私たちクリスチャンは何のために洗礼を受けたかって言ったら、まあ、普通の生き方をするためにクリスチャンにやっぱなったんじゃないとは思うんですよね。実際それは、まあ、ちゃんと仕事して結婚してっていう、それは普通の生き方がやっぱりした方がね、それはまあそれでいい、できるんだったらそれをなるべくした方がもちろん病気よりも健康の方がもちろんいいとは思うんですが、ただ私たちはその普通の生き方をするためにだけあくせく生きているわけではやっぱりない。逆に言えば狭い戸口を通りなさいってイエス様は言ってるんだから、そっちの方を私たちは、まあ、むしろ選ばなきゃならないものではありますよね。でも何が狭い戸口なのかっていうのがなかなか分かるようで分からないっていうことでもありますよね。でもその広い戸口から入ってですね、まあ皆さんもその広い戸口に入ってる人の方が多いともちろん思いますが、でもこれも分からないんですよね。もう年を取ったらですね、もうあっという間にその普通の世界からその広い戸口の裏戸から追い出されちゃう人も多くてこの、まあ、まず健康がダメでもうヨロヨロになってしまってですね、でもっとも仕事ももちろんねやめてますし、下手したら家庭だっていろんな意味で、まあ、最近ちょっとずっとかかってる人も、まあ、ある意味普通の健康で仕事もちゃんとしてて家庭もしてましたけど、結局年取って結局もう病院から出られないんですよね。でもすごい嘆いて嘆いて、で結局もう、まあ、家族との関係もちょっとなんかもうめちゃめちゃになっちゃって、結局家に帰れないんですよね。あの帰る家がもうなくなっちゃってるから、もう病院にいるしかもうなくなっちゃってですね、もうすごく嘆いてるんですけど、もう普通の世界だっていつの間にかあっという間に追い出されちゃってこのもうものすごいもうその愚痴メールがもういっぱい来てですよね。それでなんとなんとか、でもそういう時に私たちはこの狭い戸口を見つけるチャンスが、まあ、そこで来てるともうやっぱり言えるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり違う、このそれが小さな家かもしれないけど狭い戸口を行けってイエス様は言ってるんだから、やっぱりそこをくぐらなきゃならない。狭い戸口の向こうにあるですね、小さな家は何かって言ったら、神の国の宴会の席が用意されてるっていう、まあ、それが小さい家かどうかわからないけど、神の国の宴会が用意されてるんですよね。だから普通の生き方よりも、普通の世界よりも、まあもっと面白いっていうか、もっと恵み深い世界が用意されてるんだけど、そこには狭い戸口を通らなきゃならないって言うんですよね。どうやったらその狭い戸口に入れるのか、見つけて入れるのかっていうことですけど、でも案外その広い戸口がうまく入れたり入れなかったりするときに、案外ふと横を見たらですね、狭い戸口があって、あ、こっから入ったらいいのかっていうことがまあ分かったりする。なんで狭いのかって言ったらですね、やっぱり自分の生き方をちょっと変えたり、物の見方を変えたり、本当にこう大事なことは何なのかっていうことに自分のフォーカスを合わせて初めて戸口が見つかったり、戸口をやっぱりくぐることができるんじゃないかというふうに思いますね。だから案外行き詰まってうまくいってない時にこそ、なんていうんですか、その普通の世界にとらわれてた自分の生き方を振り返って、やっぱりこう物の見方とか手放すものを手放したことによって狭い戸口が見えてきてですね、そこを私たちがくぐることができれば、神の国の大きな喜びに出会うことができるっていうか、そのような道が、あるいはそのような戸口が私たちにやっぱり示されてるんじゃないかって時が、まあ、しますね。まあ、小さな例で言ったら、まああのまあ、特に東京にいる時に割と、まあ、ちょっとこっちでもそうですけど、割と障害者の方とですね、まあ、いろいろ関わりがかかってたんですけど、まあ、特に東京にいた時はもうちょっといろんな障害のある方と広くちょっと付き合ってたんですが、もうこの障害者の、例えばですよ、障害者の方と付き合ったら本当にね、そこに狭い戸口があるっていうか、これはね、ものすごく思います。まあ、あの 今だったらと鎌ヶ崎とか行ってますから、鎌ヶ崎なんかも本当にね狭い戸口があって、でちょっとそこくぐったらなんか不思議な恵みの世界があってですね、まあ、その例えば障害者だったら、東京で集まった時ですけどね、とにかくまあ目の見えない人もいれば耳の聞こえない人もいれば車椅子の人もいますから、何するんでもねすごい時間がかかるんですよ。こうだってこのね、あのちょっと手話ミサとかやってますけど、耳の聞こえなかったら手話通訳者通さないと話も結局できなかったり、だそうするとすごい集まるだけですごい時間がかかるし、その話し合いにしても何にしてもものすごい時間かかるんですよね。だからこう逆に言えば、東京にいた時になんかもうビジネスマンみたいにもこのミーティングからこのミーティングとか、なんかこの仕事も山のようだから、もうなんかパッパッパッとこなして、この効率的にこう生きてるところがあったけど、障害者と会った途端ペースダウンというかですね、もうスピードを3分の1ぐらいにこうなんてこの減速して、このゆっくりペースにしないと、もうなんかこのなんていうか、このゆっくりだからもう合わないんですよね。でもね、ゆっくりに、その時だけでもゆっくりにしたら、なんていうんですかね、日頃いつも焦ってあれもこれもっていう気持ちからなんか解放されて、なんかもっとゆったりした気持ちになってですね、なんていうんですかね、もっと人を大切にしようというか、この関わりをね、障害者の方だったらこうお世話とかしなきゃならなかったりするから、なんかこう思いやりの心が逆にこう湧いてきて、なんていうんですかね、この狭い戸口をこう、なんかそれが一つの狭い戸口で、やっぱりこうスローダウンして物の見方をゆっくりにして、そしたらこのやっぱり神の国の喜びがこうちょっとなんか溢れてくるような感じ、まあ、ごく小さな例ですけど、そういうことって、だから狭い戸口って実はどこにでもあってですね、その広い戸口ばっかり見てると気がつかないんですけど、ちょっとそれになんか呼吸を置いて周りをちょっと 見回したら、狭い戸口が実はどこにでもあって、でそれが物の見方とか考え方とちょっと普通というものを置いてですね、なんかこう違う形で自分の心を持ってきた時になんかこう現れてきて、でそこをスッと通ることがこう、まあ、場合によってできなかったりすることはあるかもしれないですけど、でもそれをくぐったらやっぱり神の国のありがたい世界がですね、何かこの感謝の気持ちが湧いてきたり、人と人とのつながりをこうもうちょっとかみしめて生きられるような、まあ、そういう恵みの世界が広がってくる、それが神の国の宴会という形でですね表されている。今コロナで本当の宴会がね全くできないですけれども、でも神の国の宴会はやっぱり人間と人間のつながり、神の恵みの中でそれをお互い喜び合うような、まあ、世界というのかな、だからなんか普通とちょっと違う恵みの世界なんですよね。でそれは私たちにいつでも開かれてるし、その恵みを大事にすることによって私たちはその狭い戸口をくぐることによって見つかる、そのありがたい恵みの世界をこう分かち合っていくことができるならば、私たち本当にクリスチャンになってよかったっていうことがやっぱり言えるんじゃないかと思うんですよね。普通の世界でねうまくいってる人もいればうまくいってない人もいて、まあ、それは様々で、まあまあ、僕からすればどっちでもいいっていうか、まあ、うまくいってる人はうまくいってる、いかない人はいかない人で、まあ、それなりですけど、でも私たちはそうじゃない狭い戸口をくぐって神の恵みの世界を味わって生きる、まあ、それをですね少しでも味わっていくことが日々の生活の中で見つけることができるように、でもそこで本当にねこうありがたい感謝の気持ちや何か心から人を大事にしようっていう気持ち、あるいはまず自分自身をいたわろうってする気持ちがこう湧いてくる、なんかそういうのを大切にすることができたら、で教会っていうのはだから、ね、まあ、もちろんここは広い戸口じゃないと先で人入れないですけど、教会がにあるのは本当は狭い戸口なんですよね。狭い戸口を通るヒントが教会にはやっぱり与えられているから、それをしっかり受け止めながら神の国の喜びを、この世の喜びももちろんありますが、神の国の喜びを互いに分かち合っていけるように心から祈りをですね捧げたいと思います。